はい、こちら10月5日付の日本経済新聞です。新興国の物価上昇一段とということで、これはすごいですね。トルコだと 11.77%、インドでは 6.69%、上がっているということですよね。
そうなのよ。で、これね、あんまりなんていうか日本にいると気づかないかもしれないけど、すごいよ、これ。物価上昇っていうのは。トルコって、まあ今ね、そのアゼルバイジャンを裏で支えてね、アルメニアと戦争しようというような状況じゃない？
はい。
まあ戦争は、まあそこまでは回避できるかもしれないけれど、
うん、
もうトルコ経済って、まあね、自分はよくトルコ航空使ってるんだよね。
はい。
なんていうのかな、イスタンブールとか、ね、よく、あれすんだよ。トランジットして。そこで、トランジットの時間が長いとね、なんていうのかな、ただで旅行ができるわけよ。旅行っていうか、市内観光が。
あ、なるほど。
トルコ航空のね。
一回、空港から出て、うん、で、そうそうそう、観光すると。はい。
うん、だから夜中、早朝とかに着くじゃない。
はい。
着いて、朝からね、ぐるっと待って、それでじゃあ夕方の便で他の国行こうっていう感じなんだけれど。で、これが結構面白くてね。まあ、ただで、トルコで、トルコやっぱ料理うまいしね、ほんと。
あ、そうですか。
うん。で、もうほんとトルコって観光で外貨稼いでんだよ。で、これ、このトルコがこのコロナでね、観光収入ガタ減りなの。
まあ、人が動けないですからね。
で、だから外貨稼げなくなる国はどういうふうになるっていうことよ。ね、必ずだから物価上昇するしかないじゃない。なんでかっていうと、もうお札をするしかないわけよ。
うん、
ね、吸って吸って吸りまくるだけでしょ、お札を。そしたら物価が上がる。もうそれだけのことよね。
まあ、自国通貨の、うん、が、まあ相対的にですね、対ドルに対して、まあ下がっちゃうということですよね。
そう。
だから、まあ輸入のコストも高くなっていく。うん、なので物価が上がっていくっていうことですかね。
しかもね、本当だと、その、なんていうのかな、高金利政策っていうのをやればいいんだけれど、はい、高金利すれば、ドル資金を持ってる人がトルコリラだったりとか、昔あったじゃない、高金利通貨で。
ありますね。
高金利だと、ね、高利回りになるからっていう感じで、運用する人もいるんだけど、はい、エルドアン大統領っていうのは、まあ、高金利が嫌いなわけよ。イスラム教徒だから。
うん、
っていう。ね、金利取っちゃいけないっていうのがあるんで、金利はそんなに上げるなっていう。はい、そうなってくると、あまりね、20% の金利とかできないわけよ。
はい。
で、まあもちろんその金利を高くすると、国の財政負担っていうのも増えるから、
うん、
まあ厳しくなるわけよね。だから通貨が下がることによって、国の財政っていうものが、バランスは取れていくっていうことでもあるんだよね。
はい。
で、もう本当ね、これトルコだけじゃなくて、これインドも載ってるけれど、うん、経常収支赤字の新興国、これもうどう考えても物価上昇するしかないわけよ。
そうですね。うん、
だから、物価が上昇してくるっていうことはね、もうもちろんドルが不足してくるってことだから、
はい。
だから輸入するものがなくなるっていう、輸入できなくなるっていうこと。
うん、
例えばエネルギーとか石油とか輸入できなくなってくるわけでしょ、そうすると、だからもちろんだから国内通貨建てにすると、まあ例えばガソリン代が100円から、まあ、200円になり300円になりというような感じなんだ、まあ。そうするとまあ消費ももちろん減ってくるけれどね。うん、でそんなような感じで新興国がこうやって、結構その貿易収支赤字、の国はもうダメになってくる。
はい。
だから、新興国ほど、まあ、フィリピンもそうなんだけどね、観光とかに依存するわけよ、外貨を。
そうですね。
それから出稼ぎね。
うん。
だから観光、出稼ぎ、これが、なんていうかな、出稼ぎによる仕送りっていうのも、ね、小さくなってくるわけよ、世界中で。
はい。
もう労働市場が、なんていうかな、もう人がいらなくなってくるわけだから。
うん。
そしてほとんどの出稼ぎっていうのは、まあサービス産業とかになってくるから、一番打撃受けるわけでしょ。
うん、
フィリピン人なんて、あれでしょ、ホテルとか、そのクルーズ船とか、もうほとんどフィリピン人だからね。
そうですよね。
うん。うん、だから、そんな感じで、外に外国に働きに行くこともできないけど、外貨収入ますます減ってる。
うん、
で、こういうような状況で、やっぱりドルが欲しいっていう形になってくるわけよ。
うん、
世界中で。だから、今何が起こるかというと、この、新興国の物価上昇で、ドル高になりやすいってことなの。
そうですね。うん、
だから、ドル高になるっていうことは、どちらかというと、金融について言うと、やや引き締めっていう形だよね。
うん、
拡大ではあるんだけれど、ドル高にいろんな国でもちょっとか、不足しがちっていう形になるんで、そうすると投資が減速する可能性もあるよねっていう見方ができるよね。
はい。わかりました。
うん。で、これ、物価上昇によってその後、これ国家破綻とかなってくるからね、新興国で。
はい。
で、これは国家破綻はもうちょっと先かもしれないけれど、かなりやばくなるんじゃない？この財政破綻が。それ大きなところだよね。まあ、アルゼンチンが破綻してももう誰も何とも思わなくなってるんだけど、トルコとかブラジルが破綻とかになってきたらちょっとやばいかなって気がするよね。
比較。例えばフィリピンとか、もっと小さい国とかだったら、どうなんですかね、その影響っていうものは。やっぱりまあ新興国、本当に小さいところからダメになっていくっていうのはまあ想像できるわけですけど、それが、どうやってですね、その、まあ比較的大きい、まあ例えばユーロ圏で言ったらイタリアとか、そのスペインとかに影響を及ぼすかとかですね、それが回り回って、まあ韓国とか、日本に来るのかとかですね、そういうところがやっぱり一番気になりますけどね。
これね、そういう新興国にお金貸してるのはどこなんだっていうことなんだよ。
はい。
じゃあ、例えばトルコの国債一番買ってんのどこだっていうことになるでしょう。
はい。
ね、そしたらね、結構ドイツとかそっちになってくるわけじゃない。
そうですよね。
ヨーロッパの銀行とか。じゃあ、フィリピンに貸してるって言ったら、やっぱりどこになってくるって言ったら、アジアの銀行になってくるわけでしょ。
そうですね。
日本とか。
そう
すると日本の銀行が、ね、そのフィリピンに融通してる。それが、フィリピンが例えば破綻したら、どうなるっていう。実際ね、フィリピンね、今、なんていうのかね、銀行から出てくるお金はもうみんなすごい新しい新札ばっかりになってくるから、なってて、もうすごいんだよね。新札すりまくってるな。
すりまくって言うた。
だから普通だ、まあ交換とか、もう古い札を入れ替えるっていうのがよくあるんだけれど、
はい、
常に新、まあ、普通銀行っていうのは古いお金とかも出してくるんだけれど、引き出しすると大体新札だね、もう本当。大体っていうかもう、ずーっとここのところ、新札しか出てこないぐらいのこと言ってるからね。なあ、これはね、ちょっとね、なんていうんですかね、なんとも言えないんだけれど、吸ってる可能性高いよねって。
わかりました。まあ、だから、まあ、そういう、こう、まあ、その小さな国から、まあ、破綻していくのは間違いないですけども、そこに、どの国が、誰が、そこに、まあ、資金を投入しているのか、それがですね、またその、まあ、国債の破綻とか、いうことで、不良債権化していく、っていう形ですよね。それが金融の中で回り回って、それが先進国の方に発展していくということですよね。
そう。だからそこで先進国の銀行がやばくなってきたら、またこれもやばくなるわけじゃない。先進国で。
やばい。本当ですよね。
だから、だから、新興国、もう全然遠い国だから、いや、関係ないや、っていうふうに見るんじゃなくて、
はい。
結構これが連鎖してくるからね、新興国は新興国で。
そうですね。
思った以上にこれトルコだけじゃなくて他の国も、だからアゼルバイジャンとアルメニアがなんで戦争をやるかって、アゼルバイジャンの、その、なんていうの、国内の状況が非常に悪いわけ。自分ね、アゼルバイジャンちょっとずっとね、授業やってて、まあね、撤退したんだけどね。
はい。
なんで撤退したかっていうと、もうやっぱアゼルバイジャン本当治安とかそういった面でも危なくなってきてたわけ。
そうですよね。
なんでかっていうと、失業者が溢れて、それで、アゼルバイジャン石油取れるからいいんじゃないかっていうけど、石油の関連っていうのは、もうそれこそ大統領一族しかないわけよ。
なるほど。
利益っていうのは、はい、で一般庶民っていうのはないのよ、産業が
回らないってことですね。
そしてもう国家という規制がすごくて、うん、もう規制がすごいのね、ソ連の規制みたいなもんで、
うん、
全然なんていうのかな、役所の書類とかでも普通日本だったら1日でできるようなのが3ヶ月とかかかるわけよ。
ありえないですね。
本当それが当たり前で、まだなのっていうような感じで、うんうん、それで文句言っても全然だ話にならないし、それが 何段階もあったり、
はい、
そういう硬直した中で国民の不満ってすごい高まってて、
うん、
こういう時にどうするって言ったら外国でしょ、基本的には。
そうですね、うん、
だから中国でもそうでしょ。だから紛争も起こりやすくなるからね。
はい、わかりました。まあじゃあそういうことでね、まあ今一番まあ注目しなきゃいけないのは、まあ新興国によってですね、まあ物価上昇、まあこれインフレが起きてるっていうものも、これは自国通貨が弱くなって、うん、で、それでまあ物価上昇が起きてると、だからまあこれはもう外貨が稼げない新興国っていうのがいずれ破綻していくっていうのも目に見えているわけですので、その新興国が破綻していくとですね、それがそこに貸し付けをしている、まあ、金融機関であったりとかですね、投資家、そこに、まあ、影響を及ぼしていてですね、最終的に、それが、まあ、比較的またその大きな国に連鎖的にですね、波及していく可能性があると、そういうところをね、今後注目してみていただければというふうに思います。はい。